三四郎は返そうと思って持ってきたハイドリオタフヒアを出して読み始めた。ポツポツ拾い読みをする。なかなかわからない。墓の中に花を投げることが書いてある。ローマ人はバラをアフェクトすると書いてある。何の意味だかよく知らないが、大方好むとでも訳するんだろうと思った。ギリシャ人はアマランスを用いると書いてある。これも明瞭でない。しかし花の名には違いない。それから少し先へ行くと、まるでわからなくなった。ページから目を離して先生を見た。まだ寝ている。なんでこんな難しい書物を自分に貸したものだろうと思った。それからこの難しい書物がなぜわからないながらも自分の興味を引くのだろうと思った。最後に広田先生は一興ハイドリオタフヒアだと思った。そうすると広田先生がむくりと起きた。首だけ持ち上げて三四郎を見た。
いつ来たの?
と聞いた。三四郎はもっと寝ておいでなさいと勧めた。実際退屈ではなかったのである。先生は、
いや、起きる、
と言って起きた。それから例のごとく哲学の煙を吹き始めた。煙が沈黙の間に棒になって出る。
ありがとう、書物を返します。
ああ、読んだの?
読んだけれどもよくわからんです。
第一、表題がわからんです。
ハイドリオタフヒア。
何のことですか?
何のことか僕にもわからない。とにかくギリシャ語らしいね。
三四郎は後を尋ねる勇気が抜けてしまった。先生はあくびを一つした。
ああ、眠かった。いい心持ちに寝た。
面白い夢を見てね。
先生は女の夢だと言っている。
それを話すのかと思ったら、世に行かないかと言い出した。
二人は手ぬぐいを下げて出かけた。湯から上がって、二人が板の間に据えてある機械の上に乗って、竹を測ってみた。広田先生は五尺六寸ある。三四郎は四寸五分しかない。
まだ伸びるかもしれない。
と広田先生が三四郎に言った。
もうダメです。三年来この通りです。
と三四郎が答えた。
そうかな。
と先生が言った。自分をよっぽど子供のように考えているのだと三四郎は思った。家へ帰ったとき、先生が用がなければ話していっても構わないと、書斎の戸を開けて自分が先へ入った。三四郎はとにかく、例の用事を片付ける義務があるから続いて入った。
佐々木はまだ帰らないようですな。
今日は遅くなるとか言って断っていた。
この間から園芸会のことでだいぶ奔走しているようだが、
世話好きなんだか、駆け回ることが好きなんだか、一向要領を得ない男だ。
親切なんですよ。目的だけは親切なところも少しあるんだが、
何しろ頭の出来が甚だ不親切なものだから、
ろくなことはしでかさない。ちょっと見ると容量を得ている。むしろ得すぎている。けれども終局へ行くと何のために容量を得てきたのだか、まるでめちゃくちゃになってしまう。いくら言っても直さないから放っておく。あれはいたずらをしに世の中へ生まれてきた男だね。
三四郎はなんとか弁護の道がありそうなものだと思ったが、現に結果の悪い実例があるんだからしようがない。話を転じた。
あの新聞の記事をご覧でしたか?
ええ、見た。
新聞に出るまではちっともご存知なかったのですか？
いいえ。
驚きなすったでしょ
う。驚くって、それは全く驚かないこともない。けれども世の中のことはみんなあんなものだと思ってるから、若い人ほど正直に驚きはしない。
ご迷惑でしょう。迷惑でないこともない。
けれども、僕くらい世の中に住み古した年配の人間なら、あの記事を見てすぐ事実だと思い込む人ばかりもないから、やっぱり若い人ほど正直に迷惑とは感じない。
与次郎は社員に知ったものがあるから、その男に頼んで真相を書いてもらうの。あの当初の出所を探して制裁を加えるの。自分の雑誌で十分反発をいたしますのと、前後作の料金でくだらないことをいろいろ言うが、そんな手数をするならば、初めから余計なことを起こさない方が、いくらいいかわかりゃしない。
全く先生のためを思ったからです。悪気じゃないです。
悪気でやられてたまるものか。第一、僕のために運動するものがさ、僕の意向も聞かないで、勝手な方法を講じたり、勝手な方針を立てた日には、最初から僕の存在を愚弄していると同じことじゃないか。存在を無視されている方が、どのくらい対面を保つに都合が良いかは知りゃしない。
三四郎は仕方なしに黙っていた。
そうして偉大なる暗闇なんて、具にもつかないものを書いて。
新聞には君が書いたとしてあるが、実際は佐々木が書いたんだってね。
そうです。
ゆうべ佐々木が自白した。
君こそ迷惑だろう。
あんなバカな文章は佐々木より他に書くものありゃしない。
僕も読んでみた。
実質もなければ品位もない。
まるで救世軍の太鼓のようなものだ。
読者の悪感情を引き起こすために書いてるとしか思われやしない。
鉄塔鉄尾恋だけで成り立っている。常識のあるものが見れば、どうしてもためにするところがあって寄稿したものだと判定がつく。
あれじゃあ僕が門下生に書かしたと言われるはずだ。あれを読んだ時には、なるほど新聞の記事はもっともだと思った。
広田先生はそれで話を切った。鼻から霊によって煙を吐く。与次郎はこの煙の出方で先生の気分を伺うことができると言っている。濃くまっすぐにほとばしるときは、哲学の絶好調に達した際で、ゆるく崩れるときは、心機平穏、ことによると冷やかされる恐れがある。煙が鼻の下に停滞して、髭に未練があるように見えるときは、瞑想にいる。もしくは、私的環境がある。最も恐るべきは、穴の先の渦である。渦が出ると大変に叱られる。与次郎の言うことだから三四郎は無論当てにはしない。しかしこの際だから気をつけて煙の形を眺めていた。すると与次郎の言ったような半然たる煙はちっとも出てこない。その代わり出るものは大抵の資格をみんな備えている。